それでは拝読いたします。ヨハネの手紙第1の5章の1節から3節です。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛します。このことからわかるように神を愛し、その命令を守るときはいつでも、私たちは神の子供たちを愛するのです。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。この箇所から、神を愛するとは題して、大高先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。恵みと憐れみに富み、私たちを滅びの中から救い出してくださった父なる神様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。6月の歩みもあなたの恵みの中を歩ませていただき、私たちと日々共に歩んでくださったことを心から感謝をいたします。梅雨らしい日が続き、実りを見るために必要な雨を備えてくださり感謝をいたします。ただ西日本地方で大雨の予報も出ております。主が憐れんでくださり、災害が起こるようなことがありませんようにお助けください。また神様、今日も私たちを礼拝へと招いてくださり、賛美と祈りを捧げ、あなたは御言葉を持って語りかけてくださることを感謝をいたします。どうかこれからの御言葉の時が、聖霊なる神様の御助けの中で豊かなあなたとの交わりの時となりますように、あなたの御声として耳を傾け、また私たちが応答することができるようお助けください。何よりも必要なのは聖霊のご臨在です。どうか語る者に、また聞く者に聖霊を豊かに注いでください。また主よ、あなたの皆のゆえに持たれている礼拝の上に、あなたの豊かな祝福を置いてください。いつも祈っておりますけれども、今日も説教者を聖霊で満たし、御言葉を大胆に語り尽くすことができるようお助けください。そして主の教会が御言葉によって強められ、御言葉によって成長していくことができますように。また神様、体の弱さを覚えて礼拝を休んでいる方々がおられます。どうかあなたが速やかな癒しをお与えください。また信仰がわからなくなってあなたから離れてしまいそうになっている人もおられます。主よ、憐れんでくださり、その手を離すことなく捉えてくださり、また再び共にあなたを礼拝する恵みへとお導きください。これからの御言葉のひとときを御手に委ねて、救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今年は第5週目の礼拝では、教育部の方々に説教のテーマを設定していただくことにしております。年に第5週目の礼拝は4回あるわけですが、その1回目が3月でありまして、その時には神の子供というテーマをいただきました。で、今回は実は4ついただいていたんですが、その中から神を愛するとはどういうことか、そういうテーマをいただきました。ですので説教題は神を愛するとはという題になっています。常々申し上げていることですが、聖書が語る愛とは、感情、いわゆる愛情、好き、そういった感情のことではなくて、行動です。好きという感情は、聖書が語る愛とは必ずしも同じではありません。 聖書が語る愛は、たとえ相手を好きでなくとも、そういう感情がなくとも、愛は示すことができます。それは旧約の律法なんかを見ていても、敵の家畜がですね、倒れていたら、一緒に手伝ってあげなさい。そもそも敵というのが前提になっているわけですよね。で、その人のことは別に好きでなくとも、困っているのならば、助けてあげなさいと。そう聖書は教えます。聖書が教える愛というのは、感情の問題ではなく、行動です。そしてその愛の最たるものが、命を捨てる。それをイエス様が自ら十字架上で示してくださいました。私たちの罪のためにご自分の命を捨ててくださり、私たちに救いがもたらされました。それによって、私たちは愛とは何かというものが分かったわけです。キリスト教は、この神の愛、キリストの愛に対する応答です。この愛が示されたことに対する応答として、私たちも愛を神に対し、人に対し、実践していくことになります。愛しているという言葉は、私たちの間で非常に簡単に使われます。ラブソングが歌われ、ドラマや映画のセリフでも使われます。口では簡単に言うことができる言葉です。しかし、実際にはどういうことなのか。世の中が言っている愛と聖書が語る愛はどう違うのか。なんとなくわかりそうですが、実は世の中が考える愛の概念を聖書の中に、または教会の中に持ち込んでいるということがあり得る。また聖書には敵を愛しなさいという教えがありますけれども、その教えにたじろぎ、聖書は実行不可能なことを教えていると後ずさりしてはいないでしょうか。先ほど申し上げた通り、教育部の方々から神を愛するとはどういうことなのか、そういうテーマをいただいたわけですけれども、このテーマを聞いて、実際に選んだのは私なんですけれども、それを選んでと言いましょうか、聞いて、最初に浮かんだのが、今日見ていく箇所である第一ヨハネの五章の一節から三節です。また同時にもう一つ思い浮かびました。それがイエス様の教えです。イエス様は律法の専門家から律法の中でどの戒めが重要かとそう問われました。その際に次のようにお答えになりました。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つの戒めに、律法と預言者の全体がかかっているのです。イエス様は、実会の第一回から第四回の神に関する規定を、次のように要約されたわけです。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。つまり全身全霊で主を愛しなさい。また実会の第5回から第10回までの人に関する規定は次のように要約されました。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。つまりイエス様は神と人を愛することが最も重要なことだとそう教えられたわけです。さらに次のように言われました。この二つの戒めに、律法と預言者の全体がかかっているのです。で、この律法と預言者というのは、いわゆる旧約聖書を指す表現です。ですから、イエス様は、この二つの戒めは、旧約聖書全体にかかっているんだと。神と人を愛するということは、聖書全体にとって、大変大切な教えであるんだと、そうイエス様は言われたわけです。前置きが少し長くなりましたが、今日これから見ていきます箇所も、その教えと深く関係していることがわかります。で、今日はヨハネの手紙第1の5章1節から3節を見ていくわけですが、まず、 こう流れを確認しておく必要があります。ただこうヨハネの手紙読まれた方はお分かりになるように、こう論理がこう螺旋階段のようにぐるぐると回りながら展開、この話さっき言わなかったかなっていうようなことがヨハネの手紙には出てきますから、文脈を理解するのは容易ではないのですが、直前の4章では愛について語られていることがわかります。ページを1ページめくっただけでも、パッと見ただけでもですね、こう愛という言葉が、文字が目に飛び込んできます。神が愛であるということを中心にしつつ、4章の19節から21節には次のようにあります。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。と。耳の痛い言葉と言いましょうか、厳しい言葉が語られています。ここからわかることは、神を愛するということと、兄弟姉妹を愛するということ、つまりクリスチャンを愛することは、切り離すことができないということです。私は神様を愛しています。しかし、教会のあの人のことを愛していませんとは、これならない。言えない。二十節には、神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。とあって、21節には、神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。とあります。で、この流れの中で、5章1節、お読みしますと、イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛します。ここでヨハネは、クリスチャンについて次のような言い方をしています。イエスがキリストであると信じる者は皆。そういう言い方をしています。で、なぜこんな言い方をしているかといえば、当時この教会に異端が、間違った教えが入り込んでいたからであろうと想像できます。同じ手紙の2章22節には次のようにありまして、偽り者とは、イエスがキリストであることを否定する者でなくて誰でしょう。御父と御子を否定する者、それが反キリストです。とあります。ここにあるように、イエスがキリストであること、つまりイエス様が救い主であることを否定する者たちが入り込んで、教会を荒らしている状況があった。反キリストが入り込んでいた。そのような人たちを意識しつつ、クリスチャンというのは、イエスがキリストであると信じる者なんだと、そう言っているわけです。ですから、この5章1節を、すごく、まあ、簡単に言い換えれば、クリスチャンは皆神から生まれたのですと、そういうことができるわけです。ヨハネはこの手紙の中で、神から生まれたという表現を多く用いています。読みませんけれども、2章29節ですとか、3章9節ですとか、4章7節などに見られます。クリスチャンは神から生まれた。つまり、自分で勝手に生まれたのではないんだ。勝手に自己申告で私は今日からクリスチャンになりますとか、そういうことはできない。クリスチャンは神から生まれた。これは先週見たように、クリスチャンが新しく生まれた際に、神の言葉によって新しく生まれたということとも重なるわけです。もともとクリスチャンになる前は全員が滅びの子であった。その末路は最後は滅びである生き方をしていた。自己中心的に自分の好きなように生きてきた。しかし神の一方的な恵みによって私たちは救い出されたわけです。神が私たちを聖霊と御言葉によって新しく生まれさせてくださった。
クリスチャンと呼ばれる人たちは皆漏れなく全員が神から生まれたわけです。神を起源として神から生まれている。ですからクリスチャンは皆起源が同じ、出所が同じ、親が同じ。だからこそ教会で兄弟姉妹と呼び合うわけです。これは大高さんの代わりに大高兄弟って言ってるんじゃないんです。文字通り親が同じで兄弟であるということをその呼び方によって表している。ヨハネは一節の後半で、一般的にも真理ですし、聖書においても真理であることを語ります。それは、産んでくださったことを愛する者は皆、その方から生まれた者も愛しますと。必ずしもそのケースではないこともありますけれども、親を同じくする者同士が愛し合うのは当然です。家族が愛し合うのは当然です。そのように兄弟姉妹も愛し合う。ヨハネは福音書でもそうですけれども、手紙の中でも互いに愛し合いなさいという命令を記しています。3章11節や4章7節、そこに互いに愛し合う。兄弟姉妹が愛し合う。そのことが言われている。先ほど、4章19節から21節を読みましたが、その特に21節を見てわかりますけれども、神を愛することと兄弟姉妹を愛することは分けることはできない。神を愛することなくして兄弟姉妹を愛することができないように、兄弟姉妹を愛することなく神を愛することはできない。二節には次のようにあります。このことからわかるように、神を愛し、その命令を守るときはいつでも、私たちは神の子供たちを愛するのです。神を愛することと兄弟姉妹を愛することは切り離せないわけです。そして三節は次のように続きます。神の命令を守ること。それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。ここに、今回いただいたテーマである、神を愛するとはどういうことか、それが端的に記されています。それは、神の命令を守ることだ、とあります。それが、神を愛することなのだ。1ページめくりますと、第2ヨハネがあります。ヨハネの手紙第2の6節。ヨハネの手紙の第2の6節には次のようにあります。私たちが御父の命令に従って歩むこと、それが愛です。あなた方が初めから聞いているように、愛のうちを歩むこと、それが命令です。私たちが御父の命令に従って歩むこと、それが愛です。そうあります。ここには5章3節と同じ思想が流れている。また少し逆説的なことですけれども、ヨハネの手紙第1の2章の4節には次のようにあります。ヨハネの手紙第1の2章4節。これは逆説的なことですけれども、2章の4節。神を知っていると言いながら、その命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありません。これはこう逆の方面から見ているわけです。神を知っていると言いながら、その命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありません。つまりこれらのことからわかることは、神への愛には、神様を愛するということには、従順が伴うということです。 神への従順。神への従順と神への愛というのは切り離せない。先ほど申し上げましたが、聖書の愛というのは感情ではなく行動です。聖書が語る愛は、それが神へのものであれ、人間に向けられたものであれ、常に実際的で能動的なものです。兄弟姉妹への愛は、行いと真実をもって表され、それは特に犠牲的な奉仕において表されます。繰り返しますが、神に対する誠の愛には従順が伴う。私たちが神を愛していることは、神の命令を守ることによって証明されます。観念的、頭の中で愛しているっていうだけではなくて、実際に神の命令を守ることによって、神への愛が表される。私たちが神の喜ばれることに関心を持つ。神の御心に思いを向ける。そして実行していく。先ほどから申し上げているように、神を愛する愛はなんかこうふわっとした感情的なものではないんです。それはむしろ実際的で活動的なものです。しかしヨハネは次のように続けるんです。3節。神の命令は重荷とはなりません。私たちのこう言葉の感覚として、受ける感覚として、命令を守る。と聞くと、少し重荷に感じたり、束縛されているような感覚を覚えるかもしれません。しかしヨハネは、神の命令は重荷とはなりません。と言います。これはイエス様の教えとも重なります。イエス様はマタイの福音書で次のように言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎを得ます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。もちろんこれは、神様の命令を簡単に守れますということを意味しているわけではありません。困難を覚えることがあるでしょう。時にこう本当に挑戦的な命令もあるわけです。しかし、耐え難いものではない。それはイエス様の首輝きは追いやすく、荷は軽いから、負担にはならない。と言いますのは、愛は重荷を解放するからです。負担にはならない。これは一般的なことでもそうです。例えば、お互いに本当に愛し合っているカップルは、遠距離恋愛も苦にはなりません。もうその距離の移動なんてのはへっちゃら。むしろその距離を移動することに、ああ、ちょっともうめんどくさいなと思い始めたら、黄色信号ですよね。また仕事がもはや愛の対象になっている人は、どれだけ辛い仕事も乗り越えていってしまう。また部活に生きがいを感じ、もうそれをもはや愛しているならば、どれだけの訓練もやり遂げる。この前、イチロー選手が引退しましたけども、彼は野球を愛していた。まあ、だから、会長を補佐付けになって試合に出られないと決まっても、なおも毎朝練習をこうし続けたわけですよね。それはもはや野球を愛していると彼は言ってましたけれども、だからこそどれだけの訓練もやり遂げられる。子育てにも言えることでしょう。子供への愛があるから、それを重荷と思わずにできる。逆にそれがなければ大変悲しい現実を生むことになります。愛というものは私たちを重荷から解放し、それを成し遂げる力を本来は与えるんです。つまり神への愛があるならば、その命令は重荷とはならないわけです。私たちが神の命令と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、実戒です。神を神として礼拝すること、偶像礼拝をしないこと、安息日を守ることなど、これらの命令は神を愛しているならば重荷にはならない。また人に対する命令、両親を敬うこと、殺してはならないというそういう戒めもあります。 これは表面的なことではなく、内面の問題でもある。人に対する憎しみが殺人へと追いやる可能性を聖書は指摘しているんです。今では、SNS ですか、LINE によって自殺に追い込むということもある。おそらくは軽々しい気持ちで言ったであろう悪口が人を死に追いやることを私たちはニュースの報道で知っている。だからこそ、聖書は殺してはならないということを内面にまで掘り下げて教えている。他にも、姦淫の問題、盗み、嘘、欲望、そういったことに対して私たちには教えが与えられている。これらの教えに対して私たちがどういう思いでいるか、そこが問われるわけです。そこに私が神を愛しているのか否か、その試金石があるとも言える。もし重荷と感じているならば、それは私たちが神への愛を点検するときなのかもしれません。信仰的に少し落ち込んでいないか。私たちの神への愛がその時こう問われている。聖書は、神に対する愛は命令を守ることに表されると語ります。愛は従順を生み出す。私たちも愛している人を喜ばせようとします。同様に、神を愛していることは、なんか感情的に、ああ、気持ちいい神様愛してます、なんていうことではなくて、その行動によって表される。聖書はあくまでも頭の中では終わらせないんです。聖書は心の問題で信仰を終わらせない。行動に、生き方に、活動に現れる。ここまでヨハネの手紙を通して、神を愛するということについて、御声に聞いてきたわけであります。今日の箇所から言えることは二つ。一つは、神を愛するというのは、兄弟姉妹を愛することと密接に関係するんだということです。神を愛するとは、兄弟姉妹を愛することと密接に関係する。二つ目は、神を愛するということは、先ほど申し上げた通り、神の命令を守ることであるということ。神を愛するというのは、神の命令を守ることである。これは最初に触れたように、イエス様が大切な戒めとして教えられたことと重なります。イエス様が言われたことをもう一度振り返ると、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つの戒めに、律法と預言者の全体がかかっているのです。聖書は、神と人を愛するということを教えている。神を愛すること、人を愛すること、神の戒めを守ること、これらはそれぞれが重なり合っている。J.I. パッカーは次のように言います。神の愛によって圧倒されるものは、神の愛によって圧倒されるものは、キリストが何より大切な二つの戒めであると教えた、神への愛と隣人への愛を生み出し維持する。私たちの愛は、私たちに対する恵みに満ちた神の愛に対する私たちの感謝の表れであり、そのような感謝に基づくものでなければならないんだと。私たちの愛というのは神様への応答であり、その愛をもって神と人を愛する。そしてその愛は感情ではなくて行動なんだと。そこで私たちは今朝、改めて問われるわけです。そもそも私には神への愛があるんだろうか。それを確認するには、兄弟姉妹に対する愛、そして神の命令に対する姿勢。 あなたは神が喜ばれることに関心を持ち、神の御心に思いを向けているでしょうか。また兄弟姉妹を愛しているでしょうか。私は神様のことを愛しています。しかし、あの教会員のことは愛していません。というのは言えない。ましてや嫌がらせや無視や、そういったものというのは言語道断です。御言葉は語るんです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。と目の前にいる兄弟姉妹を愛せないのに、目に見えない神を愛せないわけがない、愛せるわけがない。そう聖書は迫る。非常に厳しい御言葉でありますが、聖書は神を愛することと兄弟姉妹を愛することを分けない。何度も確認する必要がありますが、聖書の愛は感情的に好きになるということでは別にありません。そうではなくて、相手の益となることをしていく。聖書の愛は相手に対して私たちが個人的な愛情を持っていてもいなくても、その人の必要に対する思いやりからその人のために何かをすること。世の中は相手から嫌なことをされたら仕返しをしたり、嫌いな人が困っているのを見たらざまあ見ろ。助けてあげないのがもしかしたら普通かもしれない。職場で嫌いな人が困ってたら、ざまあ見ろ、たまにはそういう目でもあってろって、もしかしたら思うかもしれない。しかし聖書の原理は違います。ですから私たちの発想が、物の考え方が変えられる必要がある。予的な論理を教会に持ち込まれると違和感を覚えるということがあります。世の中ではと私たちは教会で使いやすいですが、聖書ではという論理で私は生きる必要がある。その聖書は敵を愛するようにと教えている。そうであるならば、教会の兄弟姉妹を愛することはもちろん当然のことです。自分と気が合わない人、自分が望むことをしてくれない人、気の難しい人、いろんな人が教会には来ます。それはそれでいいんです。まあ、誤解を恐れずに言うならば、教会というのはそういう人たちが集まるんです。ある種、社会からもしかしたらのけ者にされているかもしれないとか、いじめられているかもしれないとか、イエス様の周りに集まっている人たちを見てもそうですよね。世間からは罪人だとか言われている人たちが集まっていた。そういう集まりだからこそ、互いに愛し合いなさいという命令が与えられるわけですよね。もう気が合うサークルの連中にはそんなこと言う必要ないんです。もう互いに愛し合って集まってんですから。しかし、その互いに愛し合うというのが非常に難しい。本当は互いに愛し合うならば全ての問題は解決するんです。一方だけが愛そうとするから辛くなる。バランスが取れない。でも互いに愛し合っているならば、本当は全ての問題は解決していく。私たちは実際に、互いに愛し合いなさいという命令が非常に難しいと知っている。この教えに悩まされる。でもそのことはもちろん聖書も織り込み済みです。だからこそ、繰り返しその命令が語られ、私たちにチャレンジしてくるんです。言ったらすぐできたら苦労しません。世の中の論理とは違う論理で私たちが生きて、教会において互いに愛し合う交わりが形成されるところに、神の国の交わりが表されていく。だからこそ、この教えは難しいから無理だとか、現実離れしているとか言って逃げるのではなくて、聖霊の助けをいただき、神がまず私たちを愛してくださっている愛に、目を向けさせていただきたい。今日という日に改めて、神を愛するとはどういうことかを御言葉から聞くことができたことは本当に幸いなことです。人間的な基準に神の愛を、聖書が教える愛をこう引き下げるのではなくて、 神が愛されたように互いに愛し合う交わりを形成したい。私たちが神を愛するというときに、それは兄弟姉妹を愛することであり、神の命令を守ることであることを心に留めたい。愛とは行動であり、感情ではありません。そのことを覚えつつ、神と人を愛することを実践していきたい。この教会にあって、神への愛が、隣人への愛が実践され、初めて教会に来られた未信者の方が、この場所が違うという神の国の現実を体現することができますように。私たちは聖霊なる神様に頼って、神の愛に生きさせていただきたい。そのように願います。ひととき語られたことを覚えて、静まる時を待ちましょう。お祈りをいたします。神の命令を守ること、それが神を愛することです。天の父なる神様、聖なる御名を心から賛美を申し上げます。御言葉の交わりの時を与えてくださり感謝をいたします。神様を愛するということと、また人を愛するということ、兄弟姉妹を愛すること、それが切り離せないものであることを改めて覚えさせられます。神様、私たちがあなたへの愛を実践することができるように、頭の中のことで終わらせることなく、本当にあなたへの愛を実践し、行動で表していくことができますように、また、私の目の前にいる兄弟姉妹、隣人に、あなたがしてくださったように、人を愛することができるように、助けを与えてください。互いに愛し合いなさいという命令は、本当に私たちにとって挑戦であることを覚えさせられます。どうか神様、私たちに愛を与えてくださり、隣人を愛することができるように助けを与えてください。私たちが今一度今日という日にあなたへの前に悔い改めを持って、真実の愛を持ってあなたを愛し、人を愛し、歩んでいくことができるように助けていてください。御言葉の交わりを心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。